今日はですね、
歎異抄
第5章、いきなり飛んですいません。ここですね、668ページ、歎異抄第5章。親鸞は父母の孝養のためとて、念仏一遍にても申したること、いまだ相らわずと。右から2行目ですね。668ページ右から2行目。親鸞は父母の孝養のためとて、念仏一遍にても申したること、いまだ相らわず。これですね。親鸞は、歎異抄にはですね、親鸞上人のお言葉が書かれています。そこでですね、親鸞上人のお言葉を通して、親鸞上人のお気持ちですね、親鸞上人はどのようなお気持ちで仏法をお伝えされていたのかということについてですね、聞かせていただきたいなと、こういうふうに思います。そこで、普通ならね、第1章っていうところなんですけど、ちょっとね、途中から、第5章。あ、携帯です。第5章ですね。親鸞は父母の孝養のためとて、親鸞は父母の孝養のためとて、念仏一遍にても申したること、いまだ相らわずと。親鸞は亡き父母の追善供養のために、一回の念仏も、一遍のお経もあげたことがない。こういうことです。
浄土真宗は親鸞上人の教えに基づいての浄土真宗なのに、お寺の坊さんは全然この部分は、
これね、言ってしまったらね、現代のね、坊さんの仕事が上がったりですよね。
先祖供養、先祖供養ってさ、
そうそうそうそう。親鸞は亡き父母の追善供養のために、ね、一回の念仏も唱えたことがない。つまり親鸞は法事はしない。
そう
だね、ということです。これを聞くとね、親鸞様なんて冷たい人なんだと。あなたはね、親を大事に思う気持ちはないんですか。ね、親を大切に思う気持ちはないんですか。ね、こういうふうに思いますよね。私はそんなことができない。ちゃんとね、お葬式もして、法事もやって、ね、亡くなった方にそういうことをしないと、もう申し訳なくて、ね、申し訳なくて。はい、
生きてる、生きてる自分たちが聞いてく教えなんだから
でも一般は腹立てるしてるよね腹立てるしてるんじゃね。いやー、もうそんなことせんくて満ちたら、
まあ、そんな、
ね、父母の孝養、ここが一つのポイントですね。亡き父母の供養のためにできることはあるのかと、ね、親鸞上人はそれに対して、私はその亡くなったね、お父さんやお母さんのために一回の念仏も唱えたことはない。
いいんだ、それでも
いいんだ、 いいんだ。そんなことないですよ。
親鸞さんも言わないよ。
親鸞さんはね、一回のね念仏も一回のお経もあげたことはない。はい、こういうふうに聞くとね、なんだし、もう死んだ人にね対する思い、ね、お父さんやお母さんに対する思い、ね、そういうのをね、
ないのか。
そういう気持ちを持たなくていいのかと、
うん、おうちゃんね、
そうじゃない。親鸞聖人は何がよく分かっていたかというと、
やっぱり違う、
どうすることもできないっていうことがよく分かっていた。
何がどうすることもでき
ない、人の力で、
つまり亡くなった人を、生きた人がですね、どんなにかわいそうだ不憫だとこういうふうに思っても、亡くなった人をですね助けることはできない、
うん、
ね、以前こんな話を聞きましたよね。お釈迦様のね在世中にですね、ありがたいお経を亡くなった人に説いたらですね、死者が浮かばれるという話がありますけども、そういうことがあるのでしょうか、ね、その時にお釈迦様が足元にあった石をですね手に取られて、そして池の中に落とされた、ね、この石に対してですね、石を浮かび上がれ、石を浮かび上がれと、こういうふうに言ったら石は浮かんでくるだろうかと、こういうふうに言うとね、そんなことを言ったって石は浮かんできません、そうだろう、石は石の重みで沈んでいくんだ、石は石の重みで沈んでいったのだ。だから一度沈んでしまった、沈み始めた石を外にいる人がね、おー浮かび上がってこいと、こういうふうに呼んだからといって浮かんでくることはない。これと同じように、私たちの行く先というのは一人一人の種まきによって決まるんだ、業によって決まると、ね、だから、たとえ仏様といえどもですね、因果の道理をねじ曲げることはできない、その人が良い種まきをしなければね、良い世界に行くことはできないし、悪い種まきをしていたならば、悪い世界へ行かなくちゃいけない。大無量寿経の中にね、十空入空十妙入妙、ね、こういうふうにね教えられていますね。これは105ページ、右から 1,2,3,4,5 行目ですね。善人は善を行じて楽より楽に入り、妙より妙に入る。悪人は悪を行じて苦より苦に入り、妙より妙に入ると、ね、こういうふうに教えられてますね。善人はね、仏教で教えられる善を実践している人はね、楽より楽にいる、この世も幸せになり未来も幸せな世界へ行くと、ね、今も明るくなる、ね、心が明るい、明るくなって未来も明るい世界へ行くと。反対にですね、悪人は、悪人は苦より苦にいる、苦より つまり今現在が苦しい人は未来も苦しい世界へ行かなければならないと、今現在ですね、心が暗い人は未来も暗い世界、心が暗いというのは自分が何者かわからないということですね。自分が何者かわからない、自分のことが見えてない人は、自分のことがわからない真っ暗な世界に行かなくちゃいけないんだ、こういうふうにね、教えられています。はい、だから自分が良い種をまかなければ良い世界に行くことはできないし、自分が悪い種をまいてしまったならば自分が苦しみをですね受けていかなくちゃいけない、ね、
日常が大事ですね。
日常が大事です ね、良い種をまけば良い世界に行くし、悪い種をまけば悪い世界に行かなくちゃいけない。
知らないで頑張って作ってる
ね、だから、死んでから周りの人たちがね、あ、この人はね、この人に何かできることはないだろうかとお経をあげたとしても、念仏を唱えたとしても、一度死んでしまった人を助けることはできない、どうすることもできない。
暗闇にいても聞く耳がないから聞けないんだね。
いや、だから暗闇にいたら聞く耳がというか聞く耳自体が存在しませんので聞こえてこないんです。
ありゃ、
はい、
死んでしまったら見ることも聞くことも何もできない。
そうですね、死んでしまった肉体がないですからね、見る目もなければ聞く耳もないのでどうすることもできない。
暗闇で泣いてるの？泣くこともないんだ。
暗闇で泣くことすらできない。はい、不安な世界に行きます。はい。
根性を生きてる時。
そう、生きてる時が大事なんですよと。ね。だから死んでから何がね、私たちが生きてる人がね何とかしようとしてもどうすることもできない、それがよく分かっていた、よく分かっていた、ね、よく分かってた方が親鸞聖人だったわけです。だから亡くなった人に対してね、あの時、ああすればよかったと、こうすればよかったと、ね、こういうふうに思う前に生きている人に対して大切にしてあげなさいって仏教では教えられるわけですよ、ね、あの時ねやっておけばよかったとかね、そういう気持ちがそのいわゆる追善供養の気持ちに変わるわけですよ。あの時ああいうふうにね優しくしておけばよかったと、そう思うならね、そう思うなら生きている時に大切にしてあげなさい。みんなね生きている時はね粗末にするんですよ、親も妻も旦那さんも
本当だね、
友達もね、この人とずっと一緒に顔を合わせないといけないと思う。ああもういいわと。
しょうがない。
そうそう。こういうふうにね思うんですって。だけど死んでしまうとね、ああいい旦那さんだった。
そうみんな言う。
みんな言う。今生きてたらねそんなこと言わないよ。いい旦那さんなんて言わない。
文句ばっかり言うね。
文句ばっかり言ってね。なんで旦那ね、早く死ねばいいわこういうふうに言ったりする。でもそうじゃないんだよと、死んでしまったらね 肩を揉んであげることも、助けてあげることも、話を聞いてあげることもできない。ね。
ね、どんなにお供え物好きだったからってあげたってね、食べてもらえずね。
そうですよ、食べてもらうことなんてできない。
生きてるうちに、してあげた方がいいね。
そう。だから生きている時に、やってあげなくちゃいけないんですよと。だから死んでから何とかしようなんてね、そういう気持ちは仏教にはないってことなんです。仏教は生きている時が勝負。
そこも忘れてるんだよ。生きている時が勝負だっていうことを忘れてる。
はい。死んでからね。死んでから何とかするなんてことはできない。
生きていることが当たり前だと思ってるから。
はい、
そのうちしよう、そのうちしようと思ってるうちに自分が死ぬから死ぬからよね。
実際何か知らんけど、
何がボルノの塊だ
ろう。そうそうそう
ね、
聞いてる時だ。そうだそうだ。
だからどうすることもできないっていうこと、だから両親のために念仏をその唱えなかった。
がの塊か、
どうすることもできないから。
そうだ、
だから死んでしまってからね、後から何かしてあげるなんてことはできないから、生きている時にやってあげなさいと、ね、死んでしまってから あれをすればよかった、これをすればよかったと。
だからお供物いっぱいあげるんじゃない。
そう、お供物いっぱいあげたらと。そういうふうな気持ちにね、どうしてもやってあげればよかった、やってあげればよかったっていう気持ちでね、お供え物をね増やしたりするけど、それでそのね、亡くなった方が喜ばれることなんてない。それ届かないから。はい、それをね、天国で見守ってくださいとかね、そのこれで亡くなった何々さんも喜んでるでしょうとか、そういうことはない。じゃ あどうしたらいいのか。それは生きている時にやってあげなくちゃいけない。いや、ね、別にね、死んでからっていう、死に別れだけじゃないんです。人との出会いっていうのは生き別れもあれば、死に別れもある、ね、仏教の言葉に一期一会という言葉があります。
ね、
一期一会っていうのは、今日の出会いが人生にとってね、最後の出会いかもしれないっていうことなんです、ね、今日の出会いが最後の出会いかもしれない。そう思ったらね、あの人嫌い、あの人どうですか、私もうね話せないようにしてるとかね。そんなこと言ってられないですよね。
本当だね。
そう。
嫌な思いを相手にも自分も残したまま死んでいかなきゃなんないのはね、辛いよね。
そうそう。
いい思い出にしてから死んでいかんと。
ねえ、
そうだね。
そうそう。しかもね、北海道で仏法を聞いてる方どれだけいますか。
何人もいない。
ちょびっとしかいない。その中でね、あの人と会いたくない、この人と話したくない。
またなんてことで
しょ。ねえ、それはあまりにも寂しいことじゃないですか。
ダメですね。
ね、そうやってね、やがてね、行くばくもしない間に生き別れをするわけですよ。死に別れをしてしまうと。自分が先に死ぬかもしれない、相手が先に死ぬかもしれない、ね、そこでね、怒りの部分についてね、読んでみていきましょうか、ね、この 三毒訓戒のね、怒りのこと、
ね、
83ページね、真理の戒っていうね、真理、真理っていうのはね、あの人嫌いとかね、この人どうも嫌だっていう人はね、どんな人か、世間の人民、父子兄弟夫婦失家中下の親族ってこう書いてあるようにね、怒りの心を起こす人はまさに家族なんですよ。だからね、赤の他人に対しては真理の心、嫌だなっていう気持ちはね起きないです、ね、父子っていうのは親子だ、親しいからこそ腹が立つんです。親しいからこそ怒りが起きるんです。
全然知らない人は腹立たんわな。
そうだね
全然知らない人に、ね、腹立つことはない、腹立つことはない。そう、親しくなったからこそ ね、 やっぱりね、腹が立つ、ね、親しくなったからこそ。だからあなたがね、腹が立つ人、許せない人、それはね、あなたと人間関係がだいぶ近くなったからです。
素晴らしいことなんだね。
そう、人間関係がね近くなるとね、その人の嫌なところが目につくんです。
昨日まで他人で知らなくてもね、
そうそうそうそうそうそう、親しくなった途端にね、
これは執着の表れなの。それが
今やっぱりね、お互い我がありますからね、自分の思い通りになりたい、思い通りにしたい、相手が思い通りになってほしいっていう気持ちがある。自分の思い通りになるとね嬉しいしね、思い通りにならないとね腹が立つしね。赤の他人に対してはそんなね思い通りにしたいなんて気持ちは出てこない。そうだからね、どうしてもね感情的にね許せないっていう気持ちが出てくるのはですね、それはもう人間関係が親しくなったからなんです。だからね、みんなね腹を立てたくないと思って近づかないんです。いや離婚じゃないですよ。だから腹を立てたくないと思って近づかない、つまり近づかないから腹を立てることもないけど親しくなることもない、表面的なお付き合いしかできないってことなんです。
心から分かり合うってことができる。
そう、だから分かっていただきたいのは、近づいたら腹が立つんです人と近づいたら腹が立つんです。怒るんです。
私の領域に入らないですよね
だから怒るっていうことは親しくなってきた証拠なんです、ね、その腹が立つ自分を許せるかどうかなんです、大事なことは。自分が許せないから腹を立てさせる相手も許せないんです。私は腹が立つ人間じゃない、怒る人間じゃない、優しい人間なんだと思ってるから腹を立てさせる相手を許せない。でもそうじゃない、腹が立つのが人間なんですよ。皆さん仏ですか？仏様じゃなきゃ腹が立つんですよ腹が立って人間なんですよ。
みんなボブだ、
ね、腹が立って人間なんです。人間とは腹が立つものなんです。
そう、あなたのせいで腹立ててると思ってるけど、
そうそうそう、ね、私は腹が立つものなんです。
あなたのせい
で、なんで腹が立つか、親しくなったからですよ。腹を立てさせたくないと思ってたらね、一生涯表面的なお付き合いしかできません。
そうだな、
喧嘩するほど仲がいいということわざもあります、
うん、
そうだから喧嘩したらいいってことじゃないんですよ、 喧嘩すればするほどお互いの気持ちを言い合うことができるからね、本音を言い合うことができるから、お互いの腹のね、そこまで見えるわけですよ。そうやって作っていった人間関係こそね、本当の お付き合いなんですね。
ぶつかり合いながらね、
はい、だから真理の会についてですね、世間の人民不死兄弟夫婦ってね、親子の間で喧嘩というのが起きるんだ、ね、兄弟の間で喧嘩というものが起きるんだ、夫婦の間、そして、家族また親族、ね、そういうところで怒りが起きる、喧嘩が起きる。だからお釈迦様はですね、まさに愛、共愛して、共愛してね、ね、敬愛とかって言うんですね、敬愛、共愛っていうふうに言うんですけどね、愛、共愛して、敬い、愛してということです。この敬うっていう言葉がねついてるときは、相手のいいところって意味なんです。相手のいいところを大事にしてあげてっていうことなんですね。人間誰しもいいところがある、そのいいところを見てあげなさいね。
良いところ、
そう、良いところを探してあげないといけない。
悪いところばっかり。
そうなんですよ。こういう言葉を言うってことは、悪いところばっかを見るってことなんです。人間ね、悪いところばっか見えるんですよ。親しくなるとね、あの人のこういうところが悪い、この人のこういうところが悪い、悪いところばっかが
見える、ね、
見える。だからいいところを見てあげなさい。そしてそれを大事にする、愛してあげなさい。
ね、いいところは見えないで、悪いところしか見えない。
そう、いいところが見えなくてね、悪いところばっかが見えるんですよ。だけどそうじゃなくて、いいところを見てあげなさいと。嫌な人ほどいいところを見てあげなさいと、ね、嫌なのは親しくなったから嫌な気持ちが出てくるんです。人間関係でね、あの人嫌だな、この人嫌だなと思って、来たのはですね、それはその人間関係として親しくなったから、そういうところが見えた。よそよそしい人にはね、そういうふうには見ね起きない。人間関係としてぐっとね深まったから、いろんな嫌なところが見えた。そして腹も立つことも出てくる。それに対してお釈迦様はね、敬愛しなさい、共愛しなさい、相手のいいところをね大事にしてあげなさい、相手のいいところをね大切にしてあげなさい、あ、この人にはこういうところがあるからね、だから私はこの人を大事にしていこうと、ね、もちろんね、悪いところもあるけど、でも人間いいところもあるんですよ。そのいいところを見てあげましょう。
努力しないといいところって探せれないかもしれない。
そうです
ね、悪いところは努力せんでも見えちゃう。
本当だね。悪いところばっかりね見てしまう。
見えちゃう。
だけどそうじゃなくて、いいところを見つけてね、そしていいところを褒めてあげる、認めてあげる、
ね、いや最高だね、やっぱりね、
はい、
その方が最高だね。
そうですよ、そうそう、
ね、なるほどね、
はい、人間ね、誰しもいいところがありますから、
一個ぐらいはね、
そう、一個だからじゃないよ。たくさんあります。見えないのはね、それは自分が上か自分が下かと、うん、上下ばかりこだわっているからです、うん、ね、だけど人間のいいところをね認めてあげれば、あなたも愛されます、大事にされます、うん、ね、どうですか、娘さんに対していいところ。 褒めてあげる。あなたこういうところがいいわよね、はあ、尊敬するわ。
いや今は腐さないよ。
え
腐さないよもう。
そうなんだ、う
ん、やめたから
ね、うん、それに対して増殖することなく、憎しみ嫉妬を起こすことがなく、うん、いうことはね、私たちはまあ憎しみやね嫉妬ばかり起こしてるってことです。憎しみ、相手の嫌なところがね目に映ってね、うん、腹が立つ、相手のいいところはね妬ましく感じる。どうしたらいいんですか相手は。そう思いません？ねえ、増殖、悪いところに対しては相手の悪いところは腹が立つし、ねえ、相手のいいところにはね妬ましいという気持ちが出てくる。
どうすればいいのだね本当にね。
いや本当に人間はどうしようもないもんだって本当にそうだよな。そうだよな。
そう。
どうすればいいのって本
当に。ね、相手のいいところを敬い愛してあげればいいの。相手の悪いところにはね、憎しみの心を起こし、そして相手のですね、素晴らしいところには嫉妬の炎が燃える。ねえ、結局相手は良くても悪くてもダメじゃないですか。そう、つまりあなたが腹が立った人を許せない人っていうのはあなたと親しくなったからなんです。親しくなった人はみんな腹が立つんです。
良くても悪くても
良くても悪くてもってことなんです。
いやだね。そう、良くても悪くても、
そいつ一人でいたら寂しく、
そう一人でいたらね寂しいわけですよ。親しくなったら腹が立つ、一人になったら寂しい。ねえ、お釈迦様はね、氷の地獄火の地獄って言われましたね。ねえ、こうやってね、近づくとですね、うん、火の地獄が待ってるわけですよ。
あら恐ろしいや。
そしてね、こんなことならね、もうやっぱり人一人の方がいい、うん、こうやって人間関係を断ち切っていくと、うん、氷の地獄が待っている。あやっぱり寂しいな、一人は寂しいな、やっぱり人と一緒にいたいな、うん、ところが人と一緒にいるとね、増殖、火の地獄に入ってしまう。こうやって果てしなくですね、火の地獄と氷の地獄をこう行ったり来たりしているのが私たちなんです。
どうしようもないもんだね。
はい、
そうなんだ。
そう、
生きていけなくなる
んじゃなくて、要はあなたが怒りの心が起きる人は、あなたと親しくなり始めた人なんです。あなたに心を開き始めたからなんです。ね。ところが、その自分がね、腹が立つとね、腹が立った自分を認めたくないんですよ。腹が立った自分を許せないんです。自分は腹が立つ人間じゃない。最近穏やかになってきた。落ち着いてきた。ね。煩悩も減ってきた。なのにあの人がいるともうかき戻されて腹が立ってくる。ね。
かき戻さないでって言ったらね。
そうじゃなくて、それがあなたの姿なんです。腹が立つのは私なんです。
ということはほどほどでいいのかね。
ほどほどでいいってどういうことですか。ほどほどじゃなくて腹が立つのが自分だって言ったじゃないですか。
自分なんだけども、
はい、
腹を立てない立てないようにするには、
腹を立てないようにするんじゃなくて腹を立ててしまう自分を認めてくださいと言ってます。
ああそっかそっか、ね、腹を立ててしまう自分だな。
そう、腹が立つのが自分なんです。ね、
どうなっても腹が立つんだよ、増殖質な、
ね、増殖だから相手が良くても悪くても腹が立つ、
良くても腹が立つ、
良くても悪くても、寝たもんか、
そうそう、
天気が晴れても、うん、曇っても雨降っても文句言ってるから
、うん、本当だよね、
そうそう、
そばからって一人で俺は寂しくな
る、そう、一人でいたら寂しい、
相手がいて腹立つし、
まあまあまあ、
どうしようもないもんなんだろう、いや、えれこったね、
どうしようもないもん
だ、いやだね、
それが、
そうか、
そう、
植物が捨てられたっちゅうからどうしようもないもんだって
ね、
捨てられるわ、
そう
だから腹は立ってしまう、お互いそうなんです、自分の腹が立つ、相手も腹が立つ、ね、その腹が立つ自分を許してあげてほしいんです、まず自分を、
腹が大の仲良しだってよく言ってる、喧嘩するとか、はい、やっぱりそういうことなのかね、
大の、まあ、大の仲良しってことはそれだけ近くなっているからね、はいはい、親しくなったから喧嘩するわけですよ、ね、で私たちはね、自分が腹が立つと嫌われるんじゃないかって思っちゃうんです、ね、自分が腹が立つと怒るとね、相手から自分はこんな風に怒っちゃったから嫌われてしまったんじゃないかと思っちゃうんです、で嫌われるぐらいならこっちから嫌いになってるわとね、こういう風に先に切っちゃうんです、だけどそうじゃないんです。私ね、こうやっぱり仏教をお伝えしながら、一つ分かった真理があるんです。あなたのことを嫌いになる人はいないって、ね、これがねやっぱり真理だな、あなたのことを嫌いになる人なんていない、自分が嫌いにさえならなければ、
相手はないわ
けね。相手から嫌いになることはないってことです。
自分が嫌い。
自分が生み出してるんだ。
そう、自分が相手のことを嫌いだと思って、人間関係を切らない限りね、ね、相手から嫌われるということはない。相手から先に嫌いになるってことはないんです。だからもし相手がね離れていってしまったとしたら、私のことが嫌いになったんじゃなくて、相手が嫌われたんじゃないかと思って切ってしまっただけなんです、
ということは私のそういう態度を示してしまった、
いやいやいや、勝手に逆らったんです、勝手に嫌われたんじゃないかと思って切ってしまっただけなんです、
相手が
だから私から嫌いにならなければ、つまり私から相手の人間関係を切らなければ、ね、嫌われて切られることはない、あとはもう相手がですね勝手に計らってですね、切っていくってことはあって、それは私のことを嫌いになったわけじゃなくてね、嫌いになって切ってるわけじゃなくて、嫌われたんじゃないかと思って切っただけなんです、
勝手に計らったんだね、
そう、つまり嫌われるっていうことはないんです、私がね、
そうかな、
はい、嫌われるっていうことはない、嫌われるってことはないんです、つまり嫌われたと私が感じるのは、私が嫌われたんじゃないかと思って切ったかね、相手が嫌われたんじゃないかと思って切った時だけなんです、わかります、
自分の計らいと向こうの計らい、
そうそうそう、嫌われるっていうことはないんです、
分かんないじゃない、
分
かんない
し、勝手に計らってるだけで本当はそうじゃない、
そう、嫌われるってことはないってことなんです、
そうかね。
はい。嫌われるっていうことはない。実は嫌われたんじゃないかと思ってこっちから切ってしまうってことはありますよ。それは嫌われたわけじゃなくて、嫌われたと思い込んでるだけなんです。また私は別に嫌ってないけど相手が切ってきた場合ですね。それは相手が嫌われたんじゃないかと思って切っただけです。そうそう。私は別に嫌っていないのにね。相手が嫌われたんじゃないかと思って切ってしまうか。ということは私たちは嫌われたくないんですよ、ね、嫌われたくないだけなんです。
本当はね、
本当はね、そう、嫌われたくないだけなんです。
やっぱり、
はい、そう、嫌われることが嫌なんです。だから言います、嫌われることはありません、嫌われることなんてないですよと。はい、はい、そうです。
そうです、
はい、嫌われることなんてないです。
嫌われてるのがわからないかもしれない、ね、
嫌われてることがわからないんじゃなくて嫌われることなんてないんです。
ない
ない、ない、ない。
これが本当にこの真理が分かれば戦争も起きない、喧嘩も起きない。
あ、そうですね、
うん、
つまり、喧嘩が起きるのは親しくなっただけなんです、うん、はい、親しくなったから喧嘩が生まれてるだけなんです、うん、
中国と日本だってあの島に近づいて、お互いに近づいたから喧嘩が生ま
れてる。島は叩き壊せるんだ。誰も寄り添われ
ないから
。そう、近づいたからね、近づいたから喧嘩が始まった、ね、近づかなかったら喧嘩は始まらない。だから喧嘩し始めたっていうことは親しくなった、そう、親しくなっただけなんです、ね、だから喧嘩をするっていうことは当たり前のことであってね、決して悪いことじゃないわけです。大事なことはですね、喧嘩した後どうしたらいいかという対処方法を知らないってことが問題なんです、
うん、お互いに罵り合って、
そうそうそうそう、もういいよいいよって切っちゃうだけでね、
じゃないんだよね。
そうそう、
やっぱり解決してかんとね、
そう、
大事な人だからこそ、
はい、
解決してかんとね。
そうですよ、
離婚になって、
はい、ね、許して あげようじゃないか。何を、自分をですよ、一番は、一番はそうやって怒ってしまう自分、人に対して冷たくしてしまう自分、人に対してひどいことをしてしまう自分、その自分を許してあげるっていうことが最も難しいことでありね、最も素晴らしいことなんです、ね、まあちょっと前の話になりますけどね、スパイダーマンっていうのをね、やってました。ね、スパイダーマン3ですよ、自分の心がですね汚れてしまったためにですね、大切な友達を失い、そして同僚からも嫌われ、そして、いわゆる犯人サンドマンというね、犯人からもね、憎しみをぶつけられ、そして最愛の恋人からも嫌われてしまったと。でそのね、主人公ピーターがですね、おばさんのところに行ってですね、僕は一体ねどうしたらいいんでしょうと、こういうふうにね聞いたところ、そのおばさんはですね、一番難しいことをしないといけないのよと。そしたらピーターがね、その一番難しいことをって何ですかってこう聞くとね、それはあなた自身を許すことですと。仏教的ですよね。そうなんですよ、あなた自身を許すことから始まるんです、すべては。こんなにひどいことをしてしまった自分、ひどいことをやってしまった自分、 ね、ひどいことを言ってしまった自分、相手がね傷ついているかもしれない、悲しんでいるかもしれない、ね、落ち込んでいるかもしれない、そんな自分が一番許せないって思うのが人間なんですよ。だけどそんな自分をまず許してあげてほしいんです、ね、なんでか、ね、まあ仏教的に言えばですね、そのあなたを最も大事だと思っておられる方があるからです、ね、そのあなたを大切に思っておられる方がある、それが阿弥陀仏、うん、やっぱり、はい、うん、だからあなたを粗末にすることは仏様が一番悲しまれるんです。方々罪です、うん、あなたを粗末にすることは、だってあなたを大事に思っておられる方がね、何よりも大事にね思っておられる方が、仏様にとってね、あなた一人一人がね、一人の、何ですかね、たった一人の我が子なんです。そう思っておられる。
なんとありがたいことなんでしょう。
そうでしょ、うん、ね。そう思ったら、大事にしてあげてください。あなたを。ね。親鸞聖人もね言われてますよね、一人いて喜ばば二人と思うべし、二人いて喜ばば見たりと思うべし、その一人は親鸞なりと。これはね言い換えるならね、一人いて悲しまば二人と思うべしと、二人いて悲しまば見たりと思うべしと、その一人は親鸞なりと。一人であなたがね悲しんでいたとしたら、苦しんでいたとしたら、それは一人じゃないんだよ、二人と思いなさいと。二人で苦しんでいたとしたならば、それは二人じゃないんだよ、三人と思いなさいと。その一人は親鸞だと、ね、我なくも糊はつきまし、私がこの肉体がなくなったとしても、私の心は決して消えない、ね、我なくもっていうのは、私の肉体が滅んだとしても糊はつきまし、私の心は決して消えない、ね、青草人のあらん限りは、苦しんでいる人がね一人でもこの世にいる限りは、私の心は決して消えることはないでしょうと。だからね、許してあげてほしいんです、自分を。
いや、それうぬぼれだと思ったもんな、俺は。自分のことを自分で評価してさ、やることはうぬぼれだと思ってたから。
いや、自分のことを自分が評価じゃなくて、自分のことを仏様が評価してるんですか。
あ、そうか。
自分じゃない、うん、自分のことを仏様が大事に思っておられる、それは事実なんです。でも目がないためにね、見えない、
耳もないし、
耳がないために聞こえない。
自分を大事にしてくれるっていうことはうぬぼれでないの。
うぬぼれじゃない、だから事実なんです。仏様が私を大事にしてくださっているっていうことは紛れもない事実なんです。
だから自分を大事にして
くれる。うぬぼれとはまた別だ
ね。ね、だからあなたはとても価値がある存在なんですよ、ね、この世で最も価値のある阿弥陀様がですよ、あなたのことを大事に思ってくださっているから、だからあなたの存在はとても価値があるんです。
そういうふうに考えれば卑屈になることもないし、
はい、
ありがとうになんか言って終わる。
ね、その阿弥陀様がね、 あなたを大事に思っておられるように、すべての人を幸せにしてあげたいと願っておられるわけです。うん、だから、親鸞聖人は、私のことを大事に思ってくださっている阿弥陀様のお気持ちを思うとね、みんな幸せになっていただきたいという、そういう気持ちになられたわけです。ね。まずは自分を許してほしいんですよ。自分にはね、阿弥陀様が大事に思ってくださっているんだと。ただ見えないし聞こえないけどね。だけどそうなんです。だからとっても価値があるんですよと。だから自分がたとえね、醜い心を起こしたとしても、またね、嫌なことを思ったとしても、嫌なことをしてしまったとしても、その自分を許してあげてほしいんです。
そう思う時もあるよね。
はい。そして自分を許すと同時に相手も許してあげてほしいんです。ね、そういう、ひどいことをした相手も、ね、許してあげてほしいと思うんです。
わかる
わ。はい。
なるほど。
それは仏様が自分のことを大事に思ってくださっていると同時にですよ。相手もね、自分のことを許すと同時に、相手のことも許してあげてほしいんです。
昨日のお話の悪を受けても悪を返さないって聞いた。
そうですね。はい。ね。でそこでこのね、愛、共愛して増殖することなく、相手のいいところを認めてあげて、そして相手の悪いところをですね、憎しんだり、また相手のいいところをですね、嫉妬することなくっていうことですね。有無、愛通じて頓弱を得ることなくっていうことですね。有無っていうのはある時もない時もってことですね。ある時もない時もっていうのは、相手よりも自分がお金があったりですね、お金がなかったり、相手よりも自分が地位が上だったり地位が下だったり、相手の方が才能があったりなかったりっていうことですね。そういうことを通じて頓弱得ることなく、ね、そこに執着して惜しむという気持ちをですね、起こしてはなりませんよと、ね、だから自分が持っていたならば心よく施してあげてください、ね、そして自分が持っていないとしたならば、相手の施しを心よく受けてくださいと、
相手から、
うん、バカにされたなんて思うぞね、言式常に言わして愛慰霊することなく、ね、喋る言葉も顔色も常に和して仲良くしていって、愛慰霊することなかるべし、ね、反発したり反逆したり、ね、そういうことがないようにしてください。怒りというのはどういうものか。ある時は心争い忌むところありと、ね、ある時は思い通りにならないことがあると、ちょっとムカッとね、なることがある。そうなるとね、今世恨み心少しくっていうふうにね言われて、そのね、もうちょっとムカッとなったところもずっと腹の中に溜めておくと、だんだんだんだんね膨らんでくるわけです。 ムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカ
ムカムカムカム
カム
カムカムカムカムカムカム
カムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカム
カムカム
カムカムカム
カムカム
カムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムきっかけはちっちゃい、些細なこと、
ちょびっとか、
そうそう、ちょびっとのことでね、腹が立ってんですよ。
人から見たら、
人から見たらなんでそんなことでっていうことでね、腹が立って、それぐらい許してあげたらいいじゃないのってね、いうようなことで腹が立った最初はね。だけどそのね、腹が立った気持ちをね、伝えてないんですね。こういうことで嫌だったんだとか、こういうことで辛かったんだとかね、こういうことで苦しかったんだっていう気持ちをね、小さいからぐーっと我慢してね、腹の中に溜めておく。そうするとね、だんだんだんだん大きくなっていくんです。これもうね、頭の中でその嫌なことばっか考えるようになるから、はい、嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ嫌だってね、こんなってね、最後は爆発、ブラー、もう会いたくない、もうあの人の声なんて聞きたくない、あの人と同じ空間で一緒にいたくない、ねえ、
あら屋敷にたまるんだね。
そうなんだ。でもね、そんなね、些細なことじゃないですか。
些細なことが
ねえ、どうしてそういう風になっちゃうのか、世間のこと互いに限界しっていうのは、どうしてこんな風にね、喧嘩ばかりになっちゃうのか。それは私たちの、世間のことっていうのは、いわゆる世の中のことはですね、自分のことしか考えないために相手を傷つけてしまう、ね、互いに限界しっていうのは、自分の思いを通すために気づかない間に相手を傷つけてしまうね、世の中生きていく時っていうのは、気づいていないところでね、相手をね、どれだけ傷つけているかわからない。同じように相手も自分を傷つけてきていると、ね、即時にまさに急に愛破らずといえどもっていうのは、堪忍袋がね、すぐに破れるっていうことはないけれども、そうやってね、腹に一物持つとね、口からね、出てくるのがね、毒を含みね、もうね、皮肉を言うようになる。だんだん口が悪くなる。
皮肉ね。
そうそう、それをね、聞くとまた腹が立つわけですよ。聞くとね、怒りを蓄え、そして憤りを精進に結び、はあ、もう腹がね、ぶわーっと立ってね、それが心までやってくると、自念に酷して愛離れることを得ずっていうことで、もう心の中にはね、あの人に対する恨みがいつも動いてね、あ、いやいやいやいやいや、もうやだやだやだってね、こういうふうになっていくと、はい。そしてみなまさに対象しっていうことでね、その人の前にやってきて、互いに報復すべし、あなたの顔なんて見たくない、うわ、
そんなこと言えないでしょ。
だからもう会わない。
まあ、あったらそうなっちゃう、
あったらそうなっちゃう。
だから会わない、ね、気持ちは同じだ。
でもそうやって腹を立てて喧嘩ばかりしていたらね、どうなるか。あなたはね、人世間愛欲の中に会いて、愛欲っていうのは寂しいなぁ、誰しもね、寂しいという心を抱えている中でっていうことです、ね、誰しもね、自分のことを大事に思ってほしい、自分のことを愛してほしい、大切にしてほしいとみんな思ってる。これが人世間愛欲の中にありて、みんなね、自分のことを大事にしてもらいたい、自分のことを大切にしてもらいたい、愛してもらいたい、そういう中で怒りの心を起こしていると、一人で生まれ一人で死んでいかなくちゃいけない、 つまり寂しい人生を送らないといけなくなるんですよ、うん、
誰も近寄ってくれないわね。
そう、そうやって怒りの心を起こすとね、うん、あなたの心は何で怒りの心を起こすかといったら寂しいからなんですよ。
ああ、そうか。
寂しいから腹が立つんです、ね、愛してほしいから、大事にしてほしいから
寂しいと腹立つの。
寂しいと腹が立つんです。寂しいとね、腹が立つんですよ。寂しくてカッコつけてると腹が立つんです。寂しい気持ちをね、正直に寂しいって言えばいいの。
寂しくないふりを
して、寂しくないふりするんです。私は一人でもね生きていける、同情するなら金をくれって感じでね古いですけど、そう、寂しいなら寂しいって言えばいいのに、カッコつける、うん、私は大丈夫、
言うたくないね、
私はねそんな弱い人間じゃない、私は強い人間なの、うん、こういうふうにねカッコつけてるから腹立つんです、
うん、なんで分かってくる、
分かってきて寂しくないだろうね。
いや、そんなことはない。そんなことは関係ない。
中学校の時にね、小さな町だったけど、そこに先生の弟がいたの、うん、そしたら乱暴者でね、それが町に入ってくるとみんな隠れて逃げちゃって隠れちゃう、うん、そしたらきっとね、そいつはね乱暴者だから寂しいけど誰も相手にしないから余計乱暴するわけさ。
そう
するとみんな逃げちまうもんだから、
上手に表現の仕方ができ
ない
んですよ。寂しいだけなんですよ。みんな寂しい。みんな寂しいだけなんです。ね。まあ、ちょっと長くなりましたが、少し休憩をします。